てますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。5月の9日ということでゴールデンウィークも明けました。明けましておめでとうございます。これは言葉おかしいですね、すいません。割とちょっと雨もあったゴールデンウィークだったんですけれどもね。
そうですね、
季節がちょっと早くなってるのかどうか分かりませんが、なんとなく梅雨の走りみたいな感じにもなりかけてるみたいですね。
そうですね、
なんかね、本当、2、3週間全体的に前倒ししてるような、そんな気候ですよね。花なんか見てたらよくわかりますもんね。本当早いなという花が、いつもだったらこんな時期に咲かないのにっていう花が多かったりしますもんね。
ちょっと早く咲いてますもんね。
そうなんですよね、はい、今日のね、話題なんですが、いつもこの番組のですねエンディングテーマでお届けしています栗山亮太さんに登場していただくことになっています。リアルビクトリー、もう長い間この番組でねエンディングテーマで使わせていただいてるんですが、その栗山亮太さんが大阪でですね、大東市で6月24日にでコンサート、これ加藤登紀子さんのゲストという形で出られるということなんです。加藤登紀子さんのコンサートのゲストという形で栗山さん登場されるというようなお話をお伺いしましたんで、ちょっとこのお話と、それから本もお出しになっていらっしゃるということで、いろいろちょっと聞きたいことがありますので、お伺いしたいことがありますので、この後お話聞いていきたいと思います、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
栗山亮太さんですか？
はい、栗山です、
こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
さて栗山亮太さん、私の手元に今目も当てられない日々っていう本があるんですが、この本、栗山亮太さんがお書きになったということなんですが、これがなかなか笑えるんですよね。いわゆる視覚障害者ならではの笑える、このなんかこうユーモアある、そんな行動がいろいろこう一つの短編になって出ているという、しかもねイラストいっぱいですから非常に読みやすくなってるんですよ。
はい、そうなんです。
これはいつ頃から書こうと思われていらっしゃったんですが、どういうことでこの本が出たんでしょうか？
はい、以前僕はオリパラの活動としてリアルビクトリー活動というのを歌を作って歌ってたんですけども、その時の、その歌を盛り上げる一つとして、インスタグラムなんかで、僕と盲導犬のアンジーの漫画を描いてくれていた、イラストレーターさんがいまして、それがだいぶ、SNS 上で溜まってきたりとかするうちにですね、ある時その中の、本にも上がってるんですけども、ぎゅうぎゅうトレインというネタがありまして、盲導犬のアンジーが電車に乗ってチェアというと顎を椅子の上に乗せてくれるんですけど、20センチぐらいの隙間に、空いてるよと言って僕を連れて行ってくれるんですが、僕のお尻はそんなに大きくない、ちっちゃくない、
ちっちゃくないですよね。20センチではあまりにも小さいですよね、
それがSNS 上ですごくバズりまして、
なるほど、
それでいろんな小学館とか朝日新聞出版とかいろんなところからオファーが来るようになりまして、
そのバズったところから出版社からオファーがやってきたわけですか？
あ、そうなんですね。
本作りませんかということで、
自分の、一番昔から点字付き絵本とかですね、 そういったもののモニターをしていた小学館でぜひ出してもらうということになりまして。
なるほど、
はい、3月15日に発売になったところ
です、ね、3月に発売になった目も当てられない日々ということですが、はい、ちょっといくつかご紹介したいと思うんですが、はい、例えばですね、急に停電になった、停電情報が入ると、はい、家族はバタバタと騒ぎ出すと、
はい、
私は一向に騒ぐことがないと。
で、
なぜか知りませんが、この時だけは私を盾にして残り3人が後ろに隠れながら進むという、普段ではありえない光景がそこにあるという。
はい、はそういうちょっとコミカルなというか、
なるほど、
普通じゃ考えつかないようなことが起こったりするとかですね。
で、あと、まあ、栗山さんはちょっとお酒がお好きでいらっしゃるんですが、はい、その飲む段になると、まあ、飲んでますとついつい目の前の方が、あるいはお仲間がですね、はいどうぞみたいなことで継がれますよね、
はいは
い、どうぞ、ビールを継いだりしますよね、
はい、
で、まあ、目がご不自由な栗山さんにとってはいつ継がれてるかわからないということで、で、その継がれているか継がれていないかわからんけど、ググググ飲んでたら毎回毎回満杯のこのコップで飲んでたら知らないうちにむちゃくちゃ酔うという、
はい、あ、そういうネタもあります。
あるんですね、これね、
それはやっぱ周りがそんなに飲んでないということが認識できてないということだと思うんですけど、は
あ、なるほど、
はい、
それからもう一つ、横浜桜木町の駅の、はい、途中に動く歩道があって、
で
その動く歩道に乗ってたら、
はい、
全く向こうに着かないのはおかしいなと思ってたら、はい、その日は故障のため運転中止であったと。
はい、
で
ういう
動く歩道にこの、
はい、
盲導犬とアンジーと2人でちょこんとずっと橋の方にずっといてたというような。
あ、そうですね、これも 3.11 ぐらいの頃にあったね。
ああ、 3.11 の時ですか。
はい、あの頃止まってた時そんなことがあったっていうのも、
あったんですね、
はい、面白いく書いてもらってますね。
まあ言うと普段とは違う状況になると、はい、やはり、はい、なんでやっていうようなことも出てくるというわけですよね。
そうなんですよね。なので、なんか、まあ、イラスト付きの絵本なので、はい、なんか多分視覚障害者の自伝的な本とか、はい、いろんな福祉的な本って多分もういっぱい出回ってると思うんですけど、
はい
はい、こういうちょっと面白い観点から、こう障害っていうものをこうネガティブな感じじゃなくて、はい、子どもたちにポジティブにこう、うん、リアルな視覚障害者像っていうのを知ってもらえたらなって面白く書かせていただきました。
そうなんですよ、だから、はい、正直言いまして、これ笑っていいのかどうかっていうのがこちらがちょっと戸惑うところがあったりするんですが、
ギリギリ
笑っていいんですね。
はい、もうこれは笑ってもらってなんぼだっていう大阪的な思いで読んでいただければ本当にありがたいですね。
そうですか。もうそういう目線で読むと大変面白い、はい、逆に言うと、これで我々が視覚障害者のことに気づくことも多々あるなと、はい、例えばもうお下げするときは継ぎますよってやっぱり一言いるやろうなと。
はい、あ、もう本当にどれぐらい飲んだかとかも自分でやっぱり周りと比べてっていうのがあまりしづらいっていうところとかもね、あるので。
そうですよね、何も言わずついでたらいつまでたってもビールがなくならないという状況で、ある意味幸せなんですけどもね、
は
い、酔いすぎるということもあったりするかも分かりませんのでね、まあ、こういう本が出ております。小学館から出ております、
はい、
目も当てられない日々というのがタイトルです、
はい、
原作が栗山亮太さん、そして文が栗山ファミリーになってますが、
あ、そうですね、うん、これイラストとかもあるので、漫画家さんが描いたものをちゃんとその絵で合っているのかを見てもらったりとか、はい、妻目線でもコメントを書いてくれてたりもするところ があったりするので、みんなで書いたというようなことになってます。
ぜひご覧いただいたらなと、はい、読んでいただいたらなと思っております。本体1500円プラス税で小学館から出ております、
はい、
よかったらお買い求めください、はい、よろしくお願いいたします。
さ
あ、それと今度は曲の方です、
はい、
栗山亮太さんの、まあ、これが本領と言っていいと思いますが、はい、今日これからね、愛はそばにあるからという曲を聴かせていただくんですけれども、これはどういう曲なんでしょうか。
は
い、
あ、これは去年の8月にリリースした曲で、はい、松井五郎さんっていう方と寿司見隆さんっていう方が提供してくださった曲になるんですけれども、
はい、
はい、 ちょうどオリパラの活動が終わりまして、はい、ある、プロデューサーの方がですね、
はい、
まあ、クラウドとかもやって、
うん、
はい、最終的には加藤登紀子さんとジョイントコンサートを8月にやったらどうかなっていうプランを考えてくれまして、
はいはい、加藤登紀子さんとジョイントのコンサート、はい、これはすごいですね、はいはい、
で、8月に石川県と、
はあ、
はい、東京の渋谷とっていう形で去年はやらせていただいたんですけども、
実際に去年2回加藤登紀子さんとのコンサートをされたわけですね、
はいはい、そうなんです。それでその時にこの曲をリリースした、という経緯がありまして。
なるほど、
はい、
この曲はどなたがお作りになられたんですか？
松井五郎さんと、
はいはい、
対馬隆さんっていう、
すごいですね、
そうですね、もう
有名なお二人で、はい、
はい、作ってくださいまして、はい、そんなことがありまして、
でお二人との付き合いというのはあったりするんですが、松井五郎さんとか、
この録音の時は対馬隆先生も来てくださいましたし、
ほう、
はい、この詩をやっぱり解釈するっていうことで、松井五郎さんもどういうふうにこの詩を考えて解釈したらいいかっていうようなメールをくださったりとか、はい、そんなことを経験させていただきました。
すごいですね。
ありがとうございます。
なんかすごい方とだんだんお付き合いが深まっていきつつありますね。
本当ですね。歌の方でも今度はいろいろつながれて嬉しいですね。
そうですよね、
はい、
で、じゃあね、まずはこの愛はそばにあるからという曲、はい、皆さんにお聞きいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
愛は思いがけずそばにあるから、きっと季節のように繰り返すから、ありがとうそれだけで見えてくる必ず。春のひとひらそっと手にして、過ぎてゆく日のしおりに残す、時期に景色が変わることさえ今は厭わずに、泣きたい時もある、嬉しい時もある、そうなれる心をいつも大切に生きていたい。愛は思うよりもそばにあるもの、きっと涙よりもこみ上げるもの、ありがとうそれだ。
愛はそばにあるからお聞きいただいておりますが、栗山さん、
はい、
これはどんなお気持ちで歌っていらっしゃるんですか？
そうですね、僕は、まあ、いろんな人にこうお世話になりながら、まあ、生きているんですけれども、はい、そのありがとうっていう感謝の気持ちをまずは身近な人に伝えていけたらなっていう率直な思いを乗せて歌ってみました。
でも松井五郎さんもやっぱりこううまく詩をお作りになっていらっしゃいますよね。
ねえ、本当プロの詩だなって本当に感じました。
これは栗山さんっていうか、はい、まあ、視覚障害者の皆さんのなんか気持ちを見事こう汲み取ってこう作って、
はい、
世界観がまた広くなってっていうそんな感じの曲ですよね。
そうですね、なんか季節の移ろいなんかもこう歌い込んであるし、うん、やっぱりすごいなと思いました。
そういう面では勉強になりましたか？
はい、すっごくもうなんか、ね、世界観とかあって、はあ、はい、もう 新しいものが見えてきました。
なるほどね、
はい、
勉強になると言いますと加藤時子さんと先ほどお話がありましたように、はい、去年2回コンサートをされました。実は間もなく今度は地元関西大阪でのコンサートが迫ってきております、
はい、そうなんです。去年8月に大阪の方も一緒に、はい、プロダクションの方が見に来てくださっておりまして、でそれと同時に加藤さんが果てなき大地の上にという反戦歌なんですけれども、
はい、
栗山さんこれをぜひ歌っていいよっていうことで、はい、よく僕のことを覚えておいてくれて家までその CD を加藤さんが送ってくださいまして、はい、それを自分の作った曲と愛する魔法という曲なんですけども、
はい、
それと2曲組で作るっていうのをそこから半年間の目的としまして、はい、それで6月24日に発売するということで大阪で、はい、加藤さんのライブに合わせて発売させていただくという流れになります。
ということは6月24日にまた新しい CD、が発売されるというわけですか。
はい、そういうことですね。愛する魔法っていう CD をリリースします。
愛する魔法が A 面なんですか。
はいはい、A 面で果てなき大地の上にっていうのが B 面になります。
なるほど、
はい、
この曲はどういう曲なんですか。愛する魔法というのは。
そうですね、愛する魔法は共生とか多様性っていうことを、すごく難しいテーマなんですけれども、はい、それを伝わるようにっていうことで、
はあ、これはどなたがお作りになったんですか。
はい、これは僕が、
なるほど、栗山さんがお書きになったと。
はい、はい、オリジナルの曲
なんです
けども。なるほど、はい、
で果てなき大地というのは、はい、これは反戦歌。
これは、はい、反戦歌で加藤さんが作られた。
これは加藤徳子さんがお作りになったと。
はい、そうなんです。
でこれで市場の CD として6月24日に発売されると。
はい、そういうつもりです。
でその日に実は大阪の大東市で、はい、サーティーホールというところがあります。はい、角堂という学研都市線に駅があるんですが、その駅の近くなんですが、はい、そのサーティーホールで6月24日土曜日です。6月24日土曜日、午後4時開演、午後4時開演で、はい、加藤時子さんのコンサート2023100万本のバラ物語というタイトルで、はい、コンサートが行われます。ここに栗山さんが出演なさるわけですね。
はい、ゲスト出演させてもらいます。
でどんな形で出演されるわけですか。
はい、僕の自作曲を3曲ぐらい歌わせていただくことと、こちらの果てなき大地の上にっていうのを加藤さんと一緒に歌わせていただくっていうような形で。
一緒にお歌いになるわけですか。
はい、その予定になっております。
加藤さんとこうしてお仕事何回かされていらっしゃいますが、はい、加藤時子さんってどんな方でいらっしゃいますか。
すごくチャーミングな面もあると思うんですけれども、
はい、
はい、本当に歌に関してはすごく熱い思いを持っていらっしゃって、
はい、
はい、今はもう80歳ぐらいになれると思うんですけれども、はい、エレキギターなんかを抱えて、
はい、
ライブをされたりとか、本当にパワフルにこう活躍されている、もう大御所中の大御所ですよね。
やっぱりダメ出しっていうのもパチッときますか。
はい、もうこの果てなき大地の上にを僕が歌って送ったんですけれども、熱量が足らんと怒られてしまいまして
あ、そうですか。
はい、
先日ね、実は加藤時子さんの娘さんと一緒にちょっと番組させていただいた機会があったんですが、
はい、
娘さんもやっぱりお母さんからもうズバッと言われるんですって、はい、
あ、
これダメとか言って言われるんですって。
ああ、厳しいですね。
なかなか厳しいお母さんだというふうにおっしゃってましたね。それともう一つね、私、はい、今年1月に加藤時子さんのコンサートが大阪の、はい、梅田芸術劇場であったんですよ。それをちょっと見に行かせていただいて、その時驚いたのが、アンコール曲、だからもう最後の方だったんですが、はい、大関っていうワンカップのお酒がありますよね。で、ホロヨーコンサートっていうので、はい、まあ、飲みながらやるというのをよくやっていらっしゃるんですが、ワンカップの大関を なんと二口で飲み干しはったんですよ。
あ
ステージ上で。
いや
あの、私でもあの二口は無理やなと思うようなことを、あの、はい、で、それ飲んで普通に歌うんですよ。
いやー、確かに僕も横浜で見たんですが、同じように飲んでいるって妻がびっくりしました。
いや、すごい方だなと。確かね、今年で79になられると思うんですが。いやすっごいパワフルだなと、はい、でもそのパワフルさというのをね、やっぱり栗山さんもどっかで感じておられる部分があるのかなと思うんですが、
あ、本当にやっぱりこうちょうど僕が歌い直せって言われたとこはノーウォーっていう、はい、なんか叫ぶところがあるんですが、
うん、
もうそのノーウォーノーフォーエバーっていうのの熱量が足らんと怒られまして、なのでやっぱりすごくそうですね、この曲で戦争を止めてやるっていうような、
気持ちがね、
戦争がね経験されているので、そういうこともあるんだろうなって思いますね。
まあ、それとともに今ロシアとかウクライナとかまだまだね、はい、そういう状況になってますから、なんとか止めたいという気持ちがね、やっぱあるんでしょうね、
はい、
うん、
思います。
ということで、はい、もう一度申し上げておきます、はい、6月24日土曜日、加藤登紀子さんのコンサートにゲスト出演でシンガーソングライター栗山亮太さんご出演なさいます、はい、まあもうこの番組ではね、エンディングテーマでも皆さんもよくご存知でいらっしゃいますので、よかったら足運んでいただけませんでしょうか。6月24日土曜日です、大東市立総合文化センターサーティーホールといいます。隅の堂の駅の近くにあります、前売りが S 席が5,000円、 A 席4,000円、学生は1,000円ということで、現在発売中です。詳しくは 072-873-0030、 もう一回言いますね、 072-873-0030、 サーティーホールまでお願いをしたいと思います。ということで、じゃあ栗山さん頑張ってくださいね、はい、私も見に行かせていただきますんで、
あ、本当に楽しみにしてください。頑張ります、
は
い、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
栗山亮太さんでした。西村さん、本当にこのコンサート楽しみですよね。
そうですね、
はい、6月の24日土曜日です、
はい、
大東市立総合文化センター、別名サーティーホールと言います。このサーティーホールで6月の24日土曜日、はい、会場が15時30分、開演が16時ということです。加藤登紀子さんのコンサート2023、100万本のバラ物語にゲストとしてご出演されるということです。まあ、あの曲の方もね、何曲か歌われるみたいで楽しみなところです、
は
い、
そうですね、
ぜひ皆さんよかったら足運んでいただきますようによろしくお願いいたします。詳しくは072-873-0030、 072-873-0030、 こちらの方にお問い合わせください。ということで、お別れの時間がやってまいりました、
はい、
ここまでのお相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃらでした。では、その栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
出すほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今さあ、燃やせ。
長。どうした？最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え？
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って？
芸人です。
なんでまた急に？
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって。でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
はい、ラジコのタイムフリー。
たまたま流れてきた声が人生を変えるか。